カスラと赤のおはよう一夜だ。はい、おはようございます。
おはようございます、
今回も始まりました歴史コーナーでございましてね、
はいはい、
まあ、豊臣秀吉編でございます。まあ、今年の大河ドラマがね、ちょうど秀長が弟の方がね、主役なんで、まあおさらいするのにもちょうどいいかなと思ってはいるんですが、こっちの方が先に進んでまして、もう清須会議でございます、これ秀長編だと NHK はどのあたりで清須会議持ってくるのかね。小賀の方かな、やっぱり。
そうだろうね、中盤、後半かな、どこ長くするかだよね。
そうだね、で秀長の方が秀吉より先死んじゃうからね。まあ生きてたらまた少し歴史は違ってたんじゃないかって言われますが、この秀吉の歴史人生の中でもやっぱり清須会議ってのはかなり大きなポイントですね。
はいはい。
で実際清須会議でどんなことが行われたのかっていうのは意外と知らないんですよ。ご存知？
結局どうなんだろう、どうでしょう、
わかんないでしょ、ご存知？
なんか信長の生き残った息子たちで相当揉めたみたいなのは聞いてましたよね。
なんですけど、でもねこれね具体的な記録は残ってないんです。周りがこんなことしたよ、あんなことしたよで、例によって大勢保安みたいな人が脚色しちゃって、なんかあの映画でもありましたよね、なんかあんな感じにかなり事実は歪められてたらしいということで、まあでも今後ねまだ資料が見つかる可能性がありますから、どうなるかは分かりません、さあその前にまずね、あ、今回マスターのチョイス、
あ、そうですね、
今日珍しく A ちゃんですか、
はい、そうですね。
なんで？
え、いや昔すごい好きだったんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、堺町の A ちゃんって言われてたぐらいだから。
いや、ないよ、
いや
ないよ、ないよ、
言ったじゃないですか、
石橋貴明だよ
ってことで、じゃあ、石橋マスターのリクエストです。矢沢永吉の恋の列車はリバプール発です。どうぞ。
カツラと赤のおはよう一夜。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店以上の提供でお送りいたします。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は豆焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリ、
もう一本。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。さて
懐かしいな、
はい、キオス会議でございますが、はい、さあ今までのおさらい、うん、前回はね山崎の合戦です、
はい、
これね本能寺の変山崎の合戦キオス会議全部6月に行われてるんですよ。
おーちゃちゃちゃっとだ決まったんだね。
そのあれだけインフラ整ってない時代でも、うん、この3つの出来事が 6月と1ヶ月間の間に全部終わっちゃってるんですよ。6月2日に親方様がうえー新団子って感じで死にました、
うんうん、
で6月13日に山崎の合戦で、うん、明智光秀がうえー
新団子
で2週間後6月27山崎から清須って言ったら大阪から名古屋じゃないですか。
あ
2週間後にたもう、ね、本当に山、うん、本当に清須会議を行われてるという。
へえ。
まあ手回しがいいというのかなんというのか、うん、
段取りがいいやね、
うんうん、だそういうことがあるから秀吉が黒幕だっていう、あの時代のことを考えたら、
うん、
で今だと本当にねあのなんだズームで会議やってるような感じですよ。
確かにね、
うん、あの時代じゃありえないっていう。
なんでまだ会議を清須でやるとかってあったんだろう
事情があります。
ああなるほど、
はいはい、でまずは、うん、毎度おなじみでございますが、うん、この時代のこの頃のこの織田家会長の親方様、うん、そして社長になった信忠様、
うん、
さあ親父と嫡男がいっぺんにね死んじゃった、
うんうん、
本能寺で、うん、死んだんご、
そう
なっちゃったんですよ、
うんうんうん、
会社にとってこれえらいこっちゃと、
うん
ね
うん、
そうなるとまあ取締役会、
うん
ね、この頃はねあの、まあ、一応4人なんですよ、
うん
ね、筆頭はどなたでしょう。取締役会の筆頭
やっぱりあれじゃない、一番の年長の
柴田勝家です、
うんうん
はい
うん、
2番目
2番目は誰だ。
これ丹羽長秀。
丹羽長秀、
うんうん、3番目明智光秀。
ああでも、
うん、4番目、
うん、
滝川一益。
いないね。
で、もう一人いてました、
うん、
佐久間信盛。これは、うんうん、信長親方様からてめえ勝手にね、金横領しやがって、てめえのバカ息子と一体何やってんだって、うん、本能寺の前に追放されてます。
あそうなんだ、
で実質本能寺の頃、うん、四天王ですよこの4人が、
はいはいはい、
秀吉なんてその下なんですよ。
なるほど。
取締役会に入ってないんですよ、うん、
ただの部長ぐらいのもん
で。そうね、これ前回でも言ったように、うん、まあ四天長ですよせいぜい。
あ
ところが、うん、この取締役会のナンバー3、
うん、
明智光秀が何を土地狂ったか、
うんうんうん、
親方様死んだんごになって、うん、その10日余り後にてめえも死んだんごになって
結局それを敵を撃ったからってことで急に大抜擢なのかしら。
まあそういう功績があって、うん、あとね、うん、信忠様は死んだんですけど、うん、あの次男の信勝様、うん、三男の信孝様がいたんですね、
うんうん、
この二人は成人してるんですよ、
うん、
で四男は秀勝って言うんですけど、うん、これは秀吉の養子になったんです。だから、うん、そもそも織田家の家督争いには参加できない、
うん、
でさらに五男以降はまだ子供なんで、
はいはい、
ケツにクソぶら下げてる砂利なんで織田裏臭いなんかもまだまだ子供なんで、
うん、
もう当然参加できない、
うんうん、
でですねその信忠様が亡くなった後は次男か三男じゃないですか、
まあ、
通常で言えば、
ねうん、
でもね信勝はバカなんですよ
あそうだったんだ。
典型的なポンクラ。あのあるでしょ、
うん、
あのいろんな会社でも、うん、なんか創業者の親は立派だけどせがれがバカっていうの、うん、
三代目で
潰す
会社潰すみたいな、
うんうん、それは本当の話で、
うんうん、
信勝ってねやっぱりバカなんですよどう見ても、うん、それがためにその親方様はどこにも出さないわけですよ、う
ん、あなるほど、
うん、
もう自分のところで
名古屋のあのねちょうどね、うん伊勢の方にいたんですね。
ほうほうほう、
うん、 まあ、ここはあの一向一揆とか片付けて、うん、とりあえず何もないから、うん、お前はこの辺にいろと。
なるほど。
名古屋からも近いし、うんうんうん、まあ親方さんも安土城いるんだけど、うんうんうん、ね、もう名古屋の方にいろと、
うん、
で信孝はこの信忠様が何かあった時にこの人だったら大丈夫だろうという、
うん
うん、ただね、うん、信勝はこういうわけですよ、
うん、
兄より優秀な弟はいないあれどっかで聞いたセリフでした、邪気でしたっけ兄より優秀な弟はいないっていう、
うん
うん、で信孝は信孝で、ね、信勝兄貴なんだけどこいつはバカだと、
うん、
あ、なんでね、さっき誰かが言ったようにこの次男と三男でこう争うわけです
よ。よくあるパターンじゃん、
うん、でね、この秀吉がねうまかったのは何かというと、ちょうどこの信孝様っていうのは本能寺の時に丹羽長秀をお付きにして四国征伐、
うん、
長宗我部征伐に行く予定だったんですよ、
うんう
ん、要はね、あの親方様が信孝はどうしようもないからこうねろ、でも信孝は使いどころがあるから箔をつけてやろうっていう、う
ん、なるほどね、
うん、それが幸いして、うん、山崎の戦いの時はあのまだその辺に残っていた信孝様を立てて、うん、明智光秀を撃ったという形にできた、うん、これは先月お話しいたしました、うんうんうんうん、でそういうことがあったんでもう信孝は喜ぶわけですよ、
うん、
ね、もう自分からしてみたら ね部下ですよ、
うん、
ね、まあ、この織田家っていうのはまあ創業者一族ですから、うん、まあ、別なんですけど、まあ、勝家とか丹羽長秀に比べたら下っ端だけど、およくやったよかった、うん、どうだ去ると、うん、お前も取締役会に入れてやるよくらいの感覚だったんですよ、
う
ん、
なるほどね、
うん、でまあ秀吉ってのは戸様ですから、
うん、
多分ねあれ信忠様あたりが生きてても、うん、取締役会に入れないんですよ、
うんうん、なんか取締役会のさ格が下がっちゃうって感じするよね。
そうだよね、でも死んじゃったから、
うん
で、あとねこのちょうどこれ秀吉の直接の部下じゃないんですけど、一応下についてた池田恒興ってのがいるんですよ、
うん、
これのおっかさんが信長の乳母を務めていたんで、でじゃあ若手でってことで池田恒興も一緒に取締役会に入ったんですよ、うん、
なるほど、
ね、この時点で柴田、丹羽、
うん、
滝川勝正、
うんうん、
豊臣秀吉、うん、それで池田恒興、
うん、
この5人のうち2枚は完璧に秀吉あるでしょ、
うん、
であの時丹羽長秀は秀吉自分の方が上なのになぜか秀吉の味方が来て3対2になる、
あ、
うん、でねもう一つ、
うん、
清須会議に呼ばれなかった人がいました、
うん、
滝川一正です。この人は何でかっていうと、
うん、
北条征伐に行ってたから、
ああ遠いわね、
いや遠いっていうか、
うん、
北条に強いでしょ、
うん、
上に上杉いるでしょ、
うん、
で武田家は滅びたといっても残党、うん、例えば真田家とかいっぱいいるわけですよ、三方下がってる、
うん、
で後ろに
動けない、
後ろに下がろうと思ったら伊達政宗がいる、
うん、
逃げ場がないんですよ、
うん、
なんか清須会議ってのはそういうね、うん、絶対こいつ戻ってこられないっていうのを見越したせいもあるんですね。
なるほどね。
ただ滝川一正ガチで喧嘩したら柴田勝家にも勝てるって言われた男なんで、実は間に合ったんです本当は、
会議に、
うん、でも 本人呼ばれてないから知らなかったんですよ。
あ、やってるの、
うん、うん、え、俺もう戻ってきてるよマジっすかって感じで、それで秀吉にカチンと来たらしいんだけど、
あ、
でもう一人徳川家康、
うん、
来ませんかって言われたけど、いっすいや、だってさあれだぜ、親方さんが死んだの知ってるけど今さ武田滅んだじゃん、領土切り取り放題じゃんっつって上杉と北条と三つどもえの戦いですよ。
あ、
その代わりあの清須会議で決まったことには従いますと。
なるほどね、委任するんだ。
そう、さあその段階で清須会議に集まった4人、
うん、
柴田勝家以外全員秀吉派ですよ。
面白くないやね。
あ、勝家からしてみたら
次期社長のなのにね、本当だったら、
いや勝家にしてみたら自分が織田家に変わってじゃないんですよ。 あ、まあ、もともと
あくまでもあれか、うん、そうお使いしてるんだもんね。
もともとの譜代の詩、
うん、なるほど、
うん、秀吉と違って戸様じゃないんですよ。
なるほど。
まあ秀吉もね、多分親方様が生きてた時代であればもうこれ以上出世はないなと、
うん、
せいぜい頑張って取締役の末席に、
うんうん、
じゃああとは自分のね子孫とか、うんうん、それが次を狙っていけばいい役に考えると思うんだよ、
うんうん、
ところがもう運命が変転した6月、
うん、
ね、もう次々とああいうことが起こると、
うん、
でまた黒と勘弁がそそのかす、
うん、
わしは乱世の共有だよ、
うん
うん、ね、橋場殿と、
うん、
やっぱりその気になったね。
ここはチャンスですぞ。
そうそうそうそう、うんうん、で竹中半兵衛がいたら止めたかもしれないけど、
ああ半兵衛がいたね、うん、
黒田官兵衛だよ、
うん、すごいよね
まあそそのかすよね
岡田さんね、
うん、でね、これも前回説明した通り山崎まではね自分が整備した高速道路あるし、
うんうんうんうん、
で池田恒興がこの周りのことは全部抑えてくれてるし、
うん、
で毛利は自分のことさえ良ければ他どうでもいい、
うん、
で長宗我部も四国征伐されるってビビってたんだけど来ない、
うん、
であればもう手出さない、
うん、
もう秀吉にとっては前方にいる勝家くらいしかないのよ。
なるほどね、
うん、家康は我関せず、
うんうん、
滝川一松はライン無視みたいな送ってもいないわけよ、うんうん、
その既読する
計算ですかね、
うん
うん、
この辺の外交戦略はやっぱ秀吉だよ、
うん
うん、もう純粋の武士じゃないから、
うん、
でやっぱり時代もなんかもうそういう風に動いていったんだね
多分ね、
うん、
だってさ本来であればじゃあ丹羽長秀がいやじゃあ自分がって言い訳
だよ、そうだよね、
だって信孝の後継もやってたんだよ、
うんうんうん、
だからどちらかを押す方に分かれそうなもんですけどね、
うん、だからね丹羽長秀もね、まあ、あの人はもともと後方支援が得意な人だから、
なるほどね、まあ、自分が上に立つ
ぞっていう、そう勝家と正面切って戦う自信はなかった気がする、
うんうんうんうん、
ましては滝川勝政も言うから、
うん、
ここはもう羽柴殿にってかけたんだと思うよ、
うんうんうん、
まあ後にそれが悲劇となりますが続きはコマーシャルの後で。
茂原街道沿いそばグルメ北コマ、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北コマです。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは21-0618番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味焼き一本焼いてくれよ。
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はあ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。この味がいいねと君が言ったから今日のこの日は私記念日。
キオス会議が始まるまでにコマーシャル来ちゃいましたねいや終わるかな、
ね、どうだろう、
まあ、予定で言えば来月は静ヶ岳の戦いなんだけど、うん、さあいよいよ始まりました、
はい、
で流れを見ると秀吉って信孝を担ぎそうなもんじゃないですか、
うん、
山崎の合戦で総大将を務めた、
うんうん、
ところが秀吉をしたのはボンクラの次男信勝です。
お
う、うん、でその時信孝ピキーッと来ました。なんだよと、お前山崎の時は俺を知ってただろっつって、
うんうん、
で丹羽長秀知らん顔です、
うん
うん、冷たいもんですね。だからね丹羽長秀ってのはやっぱ人見てんだな、
うん、
でだいぶ前に丹羽長秀のことやりましたけど後世あれだけ悪口言われるっていうのはやっぱりなんかあるわけですよ。
まあね、
うんうん、都合の悪いことは人任せにしようと、
うん、
あれで多分ね柴田勝家が自分に良くしてくれるとかだったら勝家に協力してて、
うん、
でもこれは秀吉の方に流れがあると、
うん、
だってさ専務取締役が部長に対してよろしくいやそれはどう、まあ多分現場知ってる叩き上げの人、うんうん、あとはデスクしか知らない人の違いなのかもしれないけど、うんうん、
まあね、
うん、清須会議で信勝と担いだんですよ、
うん、
その方がバカだから
海外でき
る、これねもう一つ言うんですよ、うん、あのね後継ぎは信忠様の嫡男三法師様って決まってるの、
はいはいはい、
これはもう決定なのよ、
はいはいはい、
文句なく、はいはい、その代わり三法師様ってのはまだ幼いですから、うんうん、その
つなぎで
三法師様の貢献を誰が務めるかなんですよ、
あ、はいはいはい、そっちが重要だ、そういうことは、
で そうすると信忠ってのは賢い人だから秀吉の言うこと聞かない可能性がある、
うん
で、あれ信勝はバカだから、
うん
ね、適当にこれを立ててアルファとかなんかのしときゃおお秀吉おじさんかっこいいってなるわけですよ、
うんうん
うん、まんまと信勝がそれに乗ってきたわけです、
うん、
秀吉おじさんよろしくみたいな感じで、
うん、
で信孝カッチンってきて、うん、柴田のおじけなんだよあれはってなったわけですよ、
うんうん、
三法師様の貢献は誰が務めるか、
うん、
ここでねまた面白いことにね貢献は三男の信孝さんになったんですよ、
お
なぜか、
うん
ああね、それであの三法師様は清洲城にお預けになりますと、
うん
ね、清洲会議ですから、
あ、はいはいはい、
ただし信孝様だけでは大変でしょうから、
うん、
うちの方から堀秀政というものをつけますと、これはどういう人物かというと秀吉派なんですが、もう信忠様のちゃんと教育役をお務めだった方、腕に実績があるベテランの家庭教師でございます、
なるほど、
こういう人をそばにつけては自分がいなくても安心だと、ね、秀がね信勝は信勝でもって後になって気がつくんですよ、あれ俺どこに行けばいいのって、これね、まあ結局誰を後継にするかっていうのの、まあ、ざっくりした内容が清洲会議なんですけど、
うんうん、
もう一つあるんですよ、親方様が残した領地、信忠様が残した領地をどうやって塩梅するかって、
うん、
でそこで柴田勝也引けないんですよね、
うん、
どこもらったと思います勝家は、
どこだろう、
あの人もともとはね越前ですよ、
あ近くのとこ、
勝家がもらったのは、うん、滋賀県の、まあ、北半分ですね、長、まあ、その頃秀吉のものだった長浜とか、うん、あの辺をもらったんですよ、
うん、
で秀吉はいやそんなとこくれてやると、
うん、
俺は京都もらう、
うん、
であと大阪、
うん、
これは後に大阪城建つんですけど、
あ、
うん、まあまあ、政治的なことを考えたら京都を抑えてるのがいいです
よ、近い方がね、
ええ、うん、でここは明智光秀が抑えてたとこだ
から、あ、じゃあそこももらうわけだ、
うんうん、でね、じゃあなんで勝家はあの、うん、琵琶湖の半分もらったのかっていうと、元々が越前でしょ、
うん、
ここを抑えておかないと京都に下れないわけですよ、
ああそうかそうか、うん、違う人がいると、
そうで自分を慕ってくれる信孝清須だから、
うんうんうん、
美濃の方だから、うんうんうんうん、そこをつなぐ点として長浜、米原、あと関ヶ原、うん、あの辺を押さえておかないといけないんですよ、
なるほどね、
うん、京都なんか後でいつでも取り返せる、
うんうんうん
うん、で秀吉にしてみたら長浜なんかめくらましてはくれてやる、
うん、
俺がいずれ天下取ったら長浜はまた取り返してやるなんですよ、
うん、同じこと考えてる、
で会議に呼ばれなかった高一正、
うんうんうん、
自分の本拠地の伊勢の方に帰ってまいったら、なんだよこれ、おい、おい、俺も重役だよ、取締役だよ、お前何してんだよ、おい、
勝手に話決めやがって、
庭長いでお前いたんだろ、何してんだよ、 LINE 返せよこの野郎ってかねで庭長いでは、うん、この拙者の味方をしていただいた羽柴の石星をいただいた庭様のおかげでこれだけ出世いたしました、じゃあここをどうぞって丹後の方をもらったんですね、
うんうんうん、
もともと明智光秀とかね、
うんうんうん、
でこれ以前にも話したけど120万石の領地をもらったんです、大出世ですよ、それが原因で後であいつはね信長の腰巾着だったくせにってどうたらこうたら言って最後精神病んで死ぬんですけど、
あれあれ、
で結局それも 秀吉が、うん、まあね、もともと預けといたようなもんだからってもらっちゃったんだよね。だそういうことがあったんで、でまだ天下を治めてない。でも長宗我部は長宗我部で、女も四国なんていつでもね、うんうん、自分のもんにできる。毛利は我関節だから、うん、女ほっときゃいいって感じで、うんうん、でこうやって天下の半分が秀吉派と、うん、まあ柴田勝家になった、うんうんうん、で改めて確認すると、うん、秀吉派には、まあ、池田恒興がいる、うんうん、で信勝様、うん、どうにでもなる信勝様がいるわけですよ、うんうんうん、で反対に勝家派っていうのは、うん、もう切れ血から落下してる信孝がいて、うん、自分は仲間外れにされた滝川一馬がいるという、うんうんうん、こういう風になったのが清須鍵なんですね。
なるほどね、うん、
でその後もう一つ問題が起きました。完璧にこれで仲がこじれたっていうのは清須会議の後です、うん、何があったんでしょう。
なんだろう。
信長の葬式です。
あ、
前も以前話しましたけど、本来であれば、うん、信勝様か信孝様が喪主となってやらなければいけない、うん、ところが秀吉は三法師様の名前を使ってやっちゃったわけですよ、
勝手に、
うん、これに呼ばれなかったのが、うん、柴田勝家
なんだよそれ勝手にやったんだね。
当然滝川一馬とか、うんうんうん、秀吉は呼ぶんですよ全員、
はいはい、
で信勝も信孝も呼ばれなかったんです
よ。へえ、
まあ信勝はボンクラだから、
まあまあいいけど、いいにしても、う
ん、まあ、適当にね、うん、言い含めておけばいいんですよ。あ、うん、あすいませんねちょっといろいろあってみたいな感じで、なんか適当に金でも女でも渡すといいわけですよ、うんうんうん、信孝ぶっちんできる
だ。そりゃそうだよね、自分のね、
うん、
親のね、
そう
普通だと募集だよね、
うん、相談もなし、うん、勝手にやって、うん、勝手に秀吉が称えられてる、
うん、
今までまあちょっと疎遠になったとはいえ、うん、庭長秀だって頼りにしてたわけですよ、うん、でも庭長秀は完璧にもう秀吉派だから、
うんうんうん、
もう同格どころかもう自分の上行っちゃってるから、
うん
うんうん、こうなると面白くない。さあ葬式でそうなった10月ですよ。こんなもん冗談じゃねえよ、俺やってるろ、俺っつって感じで、うんうんうん、戦しようと思ったんだけど、うん、雪が降るんですよ。
ああもうこの時期になるとね、だんだん、
うん、そうなると福井の方から越前の方から勝家も出てこられないわけですよ。
あ、
うん、だから賤ヶ岳の戦いというのは翌年の雪解けになるんです。
なるほどなるほど、うん、
それまでまあ小競り合いみたいなのはあったかもしれないけど、うんうんうん、お互い手出ししない、
うん、
でもねもう一触即発ですよ。
そりゃそうだね、
うん、なんかもうどっかの国でも今そんな感じですけど、
あるけどね、
これがまあ大体清須会議の流れと大筋なんじゃないかなと、
うんうん
う
ん、
そういう話ですよ。
やっぱり一筋縄にはいかないわな、
うん
うん、
だってさ、
うん、
これね織田家が滅んだって言うんなら、じゃあ主導権争いで秀吉と勝家ですよ、
うんうんうん、
ほのね、でもこれは本来であれば会長と社長が死んだ後を立てて自分たち家臣は盛り立てないといけないんですよ、うん、
本当はね、
本当はね、
うんうんうん、
ただ秀吉にしてみたら、うん、その末席にすら加わるはずではなかったのに、うんうん、まあ、偶然が重なって入っちゃったでなれば、やっぱ天下取りたいと思ったんじゃないですかね、うん、多分ね秀吉が本当に天下を手に入れようとしたのはこの清須会議ではなかったかと、
うん、
山崎の合戦まではまだ弔い合戦って意味合いがあった、
まあね、
うんうん、でどなたか織田家の優秀な人材を、まあ、社長なりにして、うんうんうん、自分はその下で支えようだったんだけど、うんうん、多分ここでだよ、
うんうん、ワンチャンあるんじゃね、
うんうん、で後にねもう織田のこういうね子供たちどんどんね滅ぼしていきます、
うん
うん、まあ全員殺しはしなかったんだけど、うんうん、ね、もう信勝も信孝もね最後はねとんでもない目になってますから。
怖いね、
うん、だから案外ね養子にとった四男の秀勝は良かったね、
あ帰ってね、
うん、あこの人の養子で良かったって思ったかもしれないけどね、うんうんうん、だってさあの後もう織田家の子孫なんて聞かないでしょ、
うん、聞かない、
あの助っ人やってるやつしか聞
かない そんぐらいしか知らない、
ないでしょ、う
ん、
それも分家だって話、
ね、そうそうそう、はい、まあ顔は似てんだよねやっぱりね、うんうんうんうん、顔は似てんだけど、いやこれは本当にね、まあでも因果応報って言っちゃなんだけどさ、豊臣家の子孫になって今残っちゃいないしね、
あ、結局そうなんだね、
うん、徳川家の子孫にしたってさ、
うん、
とあのニュースでやってたじゃん去年の暮れ、うん、あの徳川慶喜の子孫がいやもう墓じまいさせてくださいってね、
あ
だからね、人あのもう慶喜は一橋家の人間だから、うんうんうん、まあまあ分家っちゃ分家なんだけど、うん、もうそれでもやっぱり墓守ってくるの大変だったんだろうな、
うん
うん、だ今ね本当に昔から続いてる名家で残ってるってのは本当いないよね、
そうだね、
うん、維持していくのが大変なんだ、
うんう
ん
う
ん、
資産あったらどんどんどんどん相続でやられちゃうしね
今はね、
うん、
昔だったら相続税とか関係なかったんだけど、うん、だからもう日本に金持ちがいないってのはそういう理由もあるよね、うんうん、3代でなくなっちゃうんだもん、うん、
だ財団とか作ってね、
うん
うん、公益の法人化なんかしないとダメだよね、
でこれ以前にも僕言ったことあるんだけど、あの日本の家族制度ってのは残しておくべきだったと思う、
そうだね、
それによってねそのお金がもらえるとかそういうんじゃなくて名誉職としてね、
うん、
うん、それ残しておくべきだったんだよ、うん、で旧家族家っていうのはあのかつてのね戦国時代江戸時代の大名家が皆さん家族になってるわけだから、
うんうんうんうん、
あの今旧家族の人たちも生活ずいぶん大変なかったね、
だしょうきっと
名誉を守るために、
うん
ね、
切り売りしてんじゃないの、
うん
うん、文化財みたいなやつ
も、あの細川盛弘さんなんかもね、
うん、
例の細川家、うん、受け継いできて、うん、なんだか今世捨て人みたいな生活してくれたら、うん、あれあれで大変だよね、
うん、まだ陶芸やってんだろうか、
やってるのかね、
やってるんですかね、
うんうん、
ほら一般の人たちから見た目、尊敬の目もあるわけじゃないですか、
うん、
だから その夢を守るのも
まあ仕事の一つだと思うよね、う
ん、あのちゃんとした身なりで、
うん、
ね、お屋敷でで人当たりもよくみたいな、こう幻想を守ってくれてるのかもしれない、
そうそう、まあそういう人いてもいいんだよね、海外なんかでもさ、例えばイギリス、
う
ん、
あそうですね、
あの公爵とかいまだにね貴族制度あんだけど、うん、公爵の中でも半分ぐらいはもうね没落してたって
ね
ノーブルの人たちはもう、
うん、
ほとんど
身をもね、うん、あのこう守らなきゃいけない、う
ん、あの名前は立派なんですけど、出自も立派なんですけど、アパート暮らしとか、
うん、でね相続税のたんびに自分の土地がどんどん狭くなっていく、
まあそうだろうね、
うん、で借金まみれだったり、うん、要は家格価格を保たなきゃいけないっていうからね、はいはいはい、大変らしいよね、
うん、あんなでっかいお屋敷持ってたら維持費だけで
大変だと思うよ、
ですよね、
うん、だから本当に今こうやって、まあ、話ちょっとすれたんで戻すけど、いやこうやって戦国時代のこと語ってるけど出てくる人たちの子孫ってのは本当に今何してるか分かんないんだよね、
うんうんうん
うん、まあ本当無情ですな、
うんね、まあそんだけさ悪いことやってんだから、いろんな、
まあ、
やっぱり因果応報ってのはあるんじゃないの、
ね、
うん、
あの時代では正しい価値観だったのかもしれないけど、
うん、
その清洲会議にしたって結局はさ親方さんのためだなんだかんだって言いながらやっぱ自分が得してんだよね、
みんなそうだよ、
うん、だから逆に言うとあれね、皆さん結末は知ってるけど、勝家が天下を取っても結局同じことになってたと思うよ、
うん
う
んうん、
あれ勝家ってさ、勝家の回でも言ったけど、あの人自分の子供いないからね、
あ
全部養子だから、
はいはい、
秀吉も結局そうじゃん、秀頼が自分の種だって言うけどどうも違うらしいからね、
ああそうなんだ、あんだけ種まいてんのに、
いやだって秀頼 と、その前、
うん、
もう若くして子供の頃死んじゃったんだけど鶴松、
うん、
これも違う子供らしいんだけど、だからあの秀吉は一時期あの本当自分の親戚の子に後継がせるつもりで、
うん、
やってたんだけど、
うん、
まあこれどこまで本当なのか分かんないですけど ね、
まあ
ね、
うん、
であとね、あんまりこれ表沙汰になってないんだけど、あの頃の風習として、
うん、
自分が子種がない子供を作れないって時は自分の代を立てるんだって。
親族とかですか、
なんかそういうね、まあ親職の人らしいんだけど、
あ、はいはい
ね、いやこの人に今秀吉が乗り移ってんだと。
あ、なるほど。
だからこの人、ね、だから奥さんは秀吉とやったことになるんだと。
うーん、
うん、全然顔が似てない、うん、血液型も違うかもしれないけど、うんうんうん、これは秀吉の子供なんだってことがあるんだそうです。
なるほどね、
あの時代の風習として、
ご祈祷して、
そう
降りてくるんだ。
そう、秀吉、あの、あれじゃないですよ、あの幸福の感覚じゃないですよ、
うん、
ジーザースクライあれじゃないですよ、
うん、
あの当時はね真面目にやってたしよ、要は自分の家を残さなきゃ
いけない。まあそういうことだよね、
うん、だから鶴松にしろ後の秀吉にしろ多分そうなん、そうらしいんですよ。
ああ、
へえ。でも秀吉にとってみたら切実ですもん、
ね、もういや、もう自分の種じゃないけど魂が入ってるから、
うんうんうん、そういうふうに思い込むしかないよな、
うんうん、今だったらね代理母出産だ、ね、
そうだね、
人、ね、うん、精子バンクだなんてあるけどさ、まあまあ、だから本当にね有名人でも血のつながってない人ったらいっぱいいるわけですよ。
うん、
でもマスターも失敗した方がいいですよ。
あ、やばいね、
うん、まあ、よく昔聞きましたよね、
は
い、あの親類の子をもらってほら男の子がいない家は養子に、
うん、まあでもね、大体ね、あの大枠で血はつながってるからね、一族は一族から、
うんうん、
あれさ、だってさ、うちのお師匠さんもうお師匠さん、師匠のお父っちゃんってのはその自分 の、 あの祖父母とはあの違う子供らしい、ただ親戚の子らしいんですよ。
あ、バラってきたんだ。
だから大枠で言うと師匠とは血がつながってるってことは言ってたよね、
うんうんうん、
だから昔はそういうのよくある話だったんですよ、うんうん
うん、まあ、できないもしょうがないもんね、
うん、
でもやっぱり家が
残さなきゃ
いけない、うん、残らなくちゃいけないからね、
うん、親戚同士でほら俺は三男坊だからじゃあ次に行くわって、
うん、
あでいとこ同士で結婚って多かったですよね。
あれだって身近な例で言うとさ、亡くなった安倍さんの弟、あれ岸家に養子に行ってんじゃん、兄弟だけど、うん、で今ねもう体悪いんで国会議員引退したんだけど、
うん、
そういうやり取りっていっぱいあるわけですよ、
うん、
まあ、なんか話がだいぶそれちゃったんだけど、うん、まあ、大体清洲会議のことは皆さん、
うん、
大枠で、
はいはい、
結局はあの後継者争いがこじれたということで、いや来月は静ヶ岳の戦いでございます、
うん、
ここでかの有名な静ヶ岳の七本槍、七本槍と思いますが、
はいはい、
出てまいりますんでね、うん、この合戦もね結構複雑です、お楽しみにしていただければ幸いでございますが、さあ、ここで、私の曲でございます、リクエスト曲、あのね昔ね、
うん、
30年ぐらい前ですか、札幌ビールから冬物語というビール、
あったね、
うん、であれ結構好き で、
うん
ね、でその時のコマーシャルで流れたのがこの冬のファンタジ
ー、
だから冬になるとやっぱり聴きたくなる、
なるほどね、
うん、何度かこの番組にもリクエストさせていただいておりました、うん、ということでございまして、カズンの冬のファンタジーお聴きください。いやなんか清洲会議というよりは秀吉の子種の話になってではね、スポンサーコーナー、まずはそばグルメ北駒さん、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます。市原地米のワイルドポーク、こちらはね北駒さんの代表するメニューとなっております。おそばの方もね今月は牡蠣がおすすめでございます。牡蠣の天聖炉1600円、牡蠣そば1300円、牡蠣の天ぷらそば1600円、牡蠣のミニ天丼400円と、こちらはいずれも税込みでございます。他にもねおそばのメニューがございますのでご賞味ください。おそば以外にもそばコロッケ、こちらじゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが一品でございます。中に入っているお肉はもちろんワイルドポーク、現在ね 300円で販売しておりますが、テイクアウトもできますので、お家で召し上がっていただいても大丈夫でございます。またポイントカードとくじ引きもやっておりまして、ポイントカードの方はご来店1回につきスタンプを1個押してくれます。20個貯まりますと1000円のお食事券として使うことができます。くじ引きでございますが、くじ引きで赤が出たら3ポイントもしくはケーキセット、黒が出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームのサービスとなっております。詳しいことはホームページがございます。市原そばグルメ北駒、このキーワードで検索してください。営業時間午前11時から午後5時まで、ただしおそばがなくなり次第終了でございます。定休日が毎週木曜日と金曜日、こちらも祝祭日に当たっている場合は営業を行っておりますので、事前に電話をするなどしてご確認をお願いいたします。電話番号 0436-74-0059 番、74-0059。さあ続きまして、今津商店さん、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田からジャンゴ米、酒よこれ秋田小町、山形からつや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉粒すけと、他にもですね、原農薬で育てた東北のお米を販売しております。ご家庭やお店への配達も承っております。感染症対策をしておりまして安全です。店頭では玄米の量り売り、こちら 100g から承っております。お米以外には山形県鳥海産高原ヨーグルト好評販売中。こちらは山形県の鳥海産にありますね、牧場でのびのび育った新鮮な生乳、こちらが材料となっておりまして、プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランスと4つの味がございます。他にも秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこを数量限定で販売しております。災害対策、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらはですね、いつでも新鮮なお米が食べられるサービスでございますのでご活用ください。 LINE のアカウント始めました。お米の千葉トップブランド発揮会、今津商店さんのクーポンやお得情報、イベントの案内をさせていただいております。 QR コードで登録してください。詳しいことは直接今津商店さんまで電話でお尋ねください。市原市役所そば、市原市総社 3-9-8、 電話番号 0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日です。さあ続きまして、こちらはインターネットサイトマイプレ市原市のご案内でございます。こちらはですね、市原市の魅力を再発見できる地域に特化したサイトでございます。市原で頑張るお店や施設などを訪れて取材をし、いろいろなものをね、丁寧に紹介してまいります。カフェ、スクール、子育て支援、イベントなど、まあ市原の暮らしに役立つ情報が詰まっております。インスタグラムでも動画が見られますので、ぜひね、こちらマイプレ市原市、このキーワードで検索して市原の情報を掴んでください。さあ続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせ。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方でしたら、どなたでもご入会いただけます。またですね、市原市内の空き家空き地の管理も承っておりますので、詳しいことはホームページをご覧いただくか、電話番号 0436-60-3551 番までお願いをいたします。さあそれではマスターどうぞ。
はい、それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。3桁ダイヤル189番です。189番、いち早くあなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、よろしくお願いいたします。続きまして、市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは 0436-24-5374 番、 0436-24-5374 番、ゴミなしと覚えてください。最後はサンプラザ市原からのお知らせです。インスタグラムを始めました。サンプラザ市原で検索してみてください。なお現在館内は大規模改修中です。一部施設の予約ご利用ができません。 2回のご一緒。消費生活センターは通常通り行っております。総合受付は1階中央に移動しております。詳しいことはホームページ等であらかじめご確認ください。お問い合わせ電話番号は 0436-24-1151 番、0436-24-1151 番 E5 位までお願いいたします。以上です。
はい、ご苦労様でした。まあ今回は、清須会議、まあ、名前だけは有名ですけど実際何があったのか知らない人が多いようなので、簡単なことを言えばもう三法師様、信忠の嫡男の三法師様が後を継ぐことは決まっていました。でもその貢献を誰にするかで、ボンクラを貸すのか頭の切れるやつを貸すかっていうことです、マスターのどっち選ぶ？
ボンクラいいかもしれない
ね、だ勝家もやっぱり秀吉に対抗したいから信孝を担いだってのもあるわけ
ですよ。ってことなんだろうね、
だってもともと嫌いだもん、だってさ、先祖代々織田家に仕えてて、バイト上がりの正社員
なあ、
ね、なんでこいつが俺と同じ取締役会にいるんだってなるわけですよ、
確かに、
それは面白くないよ ね、
学もねえしね、
まあ柴田勝家は勝家でもってもう自分こそが織田のねもう嫡流だみたいなのあるのかもしれないけどね、だから織田家をそれこそ信勝になろうが信孝後継ぎになろうがそれは構わないんですよ、構わないんだけど織田家を支えるのが俺の役目だと、
ね、
秀吉関係ねえじゃん、だってもともと今川にいたんだもん転職したってこんなの関係ねえだもん、
まあね、
で自分があの天下取れるんだったらじゃあ取ろうじゃんってなる、でね自分のね、ブレイには黒田官兵衛がいて、池田恒興がいて、かつて上司だった庭長がいた自分の味方だし、勝家とかさ滝川勝正さんほんって感じだもん、
まあね、
だって滝川勝正なんてこのあと名前すら出てこないもん、一応ね何か秀吉と小競り合いをしたらしいよ、嫌がらせみたいな
って言って、なるほどね、
でも名前聞かないでしょ、
聞かない、
それまではさ重鎮だよ、取締役会だよ、専務だ常務だって、ね、運転手付きのね、センチュリーに変えてたやつがね、いつの間にかいなくなったんだよ、
出世街道に負けちゃったらしょうがないね、
そうなるともう柴田勝家倒せば織田家のことは全部自分のこと
任せ、掌握できるから ね、
しかも、邪魔な次男だ三男だってみんな何か理由つけてやっちゃえばいいんだもん、
鼻くそピーだからね、
四男だけが助かりました、
よかったね、いいとこ行ったね、
だから三法師様も、やっぱり末路は悲惨なもんで、いつの間にかね
いいようにね
なっちゃったっていうね、怖いよね、
怖いね、
でもやっぱり信長様の息子を養子に取るってことはその血縁、
まあ、保険だな、
こだわりがあったんですよね、
だってその頃はまだ天下を取るって野望がないから、で秀勝を取っとけば自分も取締役会の一員ぐらいになれるんじゃないのっていうつもりだったと思うよ、まあ結果的にね、まあそれは良かったんだけどね、ということでございましてちょうどお時間となりました、じゃあまた来週ですね、
はい、
お楽しみください、さよなら、
どうもでした、
桂歌赤のおはよう石原、この番組は
豚うま味噌焼きが人気のタパサットデリ、
そばグルメ北駒、今ずつ商店、以上の提供でお送りいたしました。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店そばグルメ北駒。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリって言うんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父っつぁん知らないだろうけど、あたいおっかさんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか壊してんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父っつぁんためになる話を教えてやるよ。いいかい、炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うまみそ焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパスハットで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥なんて、うん、これも結構。